この時間は兵庫県司法書士会伊丹支部の協力でお送りします。毎月第2水曜日のこの時間、日々の生活の中ではあまり体験しないけれど、いざ直面した時にどのようにすればいいのか、例えば相続、会社の登記、成年後見、裁判書類の作成など、そんなシーンに的確なサポートをしてくださる司法書士さんにお悩みへのアドバイスいただきたいと思います。今日は兵庫県司法書士会伊丹支部から福岡さんお越しくださってます。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今日の内容、早速相談内容、事例からご紹介していきたいと思います。70代の男性からです。私は妻と2人市内で生活しています。70代になり、いわゆる就活のことが気になり始めました。私たち夫婦には子供がおりませんので、私が亡くなった後は妻に全てを任せたいと考えています。ただ年の割にはまだまだ元気の方だと思っておりますので、遺言を書くまでの決心がつかないのが本心です。遺言を書くとどのようなメリットがあるのでしょうか。また法務局で遺言を保管する制度があるようですが、具体的にはどのような手続きなのかご教示くださいといただきました。さあ、結論からいきますといかがでしょうね。
はい、この、ご相談者の方、
はい、
お子様がいらっしゃらないということなので、まずすぐにですね、遺言を作成される方がいいと思います。
あ、そうなんですね。はい、はい。
で、メリットですけれども、これは、どのような方もそうですが、
はい、
ご自身が思った通りの承継、相続はできる、
はい、
100% できると断言まではできないんですけれど、
はいはい、
少なくともそういった意思表示を残せるということもありますので、
はい、
遺言書は作成されることが、いいとは思います。
そうなんですね。はい、
で、お子様がいらっしゃらないですね、ご夫婦の場合、
はい、
よくある勘違いが、
はい、
ご自身が亡くなられたら 100% 配偶者の方にですね、承継されて、他にも相続人はいないんじゃないか。
そう、私もそう思っておりました。この時間いろいろ勉強させていただいて違うんだよっていうのが分かりました。
そう、違うんです、
ね。
はい、で、亡くなられた方に仮に、亡くなられた方のお子さんがいらっしゃらなくない場合ですね、
はい、
その場合は次にですね、その方のご両親、
はい、
祖父母、
はい、
そういった上の方、存続がいらっしゃらない方、
お若い場合だったらありえますね。
そうですね、
はい、
で、もう存続上の方いらっしゃらないということでしたら、今度はご自身、その亡くなられた方のご兄弟、はい、こちらにこう相続が相続権が回っていきますんで、
はい、
100% 配偶者に行くっていうのはもう勘違いなんですね。
ああ、そうなんですね。
はい、すごく多いんです、
はい。
ただこの場合、このご相談の場合に遺言書をですね、
はい、
残された場合ですね、100%、
はい、
ご自身が思われた通りになる可能性が高いと思います。
あ、はい、それはなぜでしょうか。
はい、と申しますのは、この方は70代でいらっしゃいますので、ご相談者のご両親はまだご健在かもしれませんが、はい、ご自身が亡くなられた時に、
うんうんうん、
存続がいらっしゃらないということになると、
はい、
あとは兄弟さんが相続人になるということになるんですけど、
はい、
その場合の配偶者にも 100% 渡すという遺言を残しておかれたら、
はい、
その他のご兄弟にはですね、遺留分、
はい、
私にも最低限のその相続権がありますよねって、そういう主張ができる、
はい、
その権利がないんですね。
ご兄弟にはないんですね。
ないですね。ですので、遺言を残されたら 100% 配偶者、こういったご希望が叶う可能性は高くなるんじゃないかということです。
はい、例えばご両親が ご存命だったら、ご両親は遺留分あるんですか。
あります。
あ、そうです、はい、お子さんと同じになるんですね。
はい、
ご兄弟だからないということですね。
そういうことですね。
あ、そうですか、分かりました。
で、法務局にですね、遺言書を保管する制度というのは、昨年の7月から開始をされてるんですけれども、
はい、そうなんですね。はい、
私も、仕事の中でですね、ご依頼をいただいて、
はい、
こういう保管制度、利用をされた方、存じ上げておりますけれども、
はい、
そんなに難しい制度ではありません。
そうなんですか。はい。はい、
ですので、まあ、これは後ほどまたご説明させていただきますが、そんなに、ハードルが高い制度ではないと思いますので、実質証書ですね、ご自身で遺言書を作成された、
はい、
その場合にはまあご検討いただければいいんじゃないかと思います。
つまり改正ということでより便利にした内容だと思えばいいわけですね。
そうですね。
今までよりも。はい、分かりました。じゃあ手順をいろいろと最初からご紹介いただけますか。はい、
そうですね。で、まずその法務局のですね、遺言書の保管制度、
はい、
まあ、これはまあどういったその内容かということなんですけれど、これは遺言をですねご自身で作られた場合、
はい、
実質証書ですね、実質証書遺言書というのをこう作成された場合に、はい、まあ、ご自宅で保管をされるか、あるいはどこか貸金庫にしまわれるか、
はい、
まあ、結局のところは自分でその保管をする必要があったわけです。
はい、
まあ、今回その、法制度が、まあ、制定されましてですね、うん、実質証書の遺言書をですね、うん、法務局に預けることができたと、
はい、
できるようになったと、
うん、
まあ、これは預ける方法が、はい、選択できるようになったというところで、
はい、
すごくどういったんですかね、メリットがあろうかと思います。
はい、
というのは、ご自身で保管されている場合ですね、まあ、どこに遺言書があるかって分からなくなるかもしれませんね。
そうですね。
で、貸金庫、
はい、
貸金庫にこうしまっておられた場合、この貸金庫をですね開けるのが大変なんですよ。
なくなってからでは、あ、そうなんですね。
まあ、鍵を渡しておかれたら、まあ、できんことはないんかもしれませんけれども、例えば相続人の方がひょっとしたら、はい、貸金庫に、遺言書があるかもしれません、悪いことで金融機関に行かれたら、
はい、行ったとして、はい、
多分相続人さん全員で手続きしてくださいねっていう話を言われると思います。
一部の方ではなくて全員で、はい、あ、そっか、
なかなかその辺で、はい、遺言書を発見までに時間がかかったりしてですね、で遺言書がないものだということで、はい、相続人全員で協議をしてですね、
はい、
で相続手続きは終わってしまうということも考えられます、なくもないんです。ですので法務局に保管ができるというのは、うん、まあ、公の機関にですね、
はい、
保管ができるということなので、まあ、比較的その検索もしやすくなりますし、
はい、
ひょっとしたら遺言者の方がですね、うん、法務局に保管しているかもしれないと、こういう検索の申し出も、はい、できるようになりましたんで、
法務局の方からはなんかこう死亡届が届いて、で通知が来るわけではないんですね。
これはね、通知制度、死亡時に通知をするっていう制度があるので、
はいはい、
それを利用された場合は、
はい、
ある一定の方には通知ができる、
はい、
これは遺言者の方が、
はい、
遺言書を保管されるときにですね、はい、まあ、自身に何かあったときには通知をこの人に出してください。
あ、
まあ、指定しておくんです、
ね、できるんですね。
それができます。
はい、やっぱりできるんですね。
ですので、まあ、できるだけその実質証書を活用しようと、自分はこう思ってる、
はい、
でも公正証書では作らずにですね、はい、ご自身で作った遺言書を活用したいという方は、この保管制度を利用されたらいいのかなと思います。
そうですね。はい、
で、まあ、順番ですけれどね、
はい、
大前提となるのは実質証書、
うん、
遺言書をですね、はい、作成をいただかないとダメですね。
そうですね、はい、何よりもそこから始まりますね。
そうなんです。で、実質証書の遺言書もほぼほぼ全文ですね、ご自身で自書していただく必要があります。
はい、
で、ほぼほぼ全文というのは財産目録、
あ、はい、
不動産の表示であったりとかですね、預貯金の表示、まあ、このあたりは印字したものに、
はい、
署名捺印をすることで変えられるんですけれども、
それも楽になったんでしたね。
そうですね、
改正されましたね。
主だったところはやっぱりご自身で書いていただく必要があるんで、はい、
そうですね、
ご年配の方でちょっとこう実質が難しい、
はい、
そういう方はですね、もう実質証書遺言書ちょっと難しいのでですね、うん、この保管制度も利用できない、
はい、
いうことになってきます。
あ、そっか、はい、
で、まあ、この実質証書の遺言書があると、で自宅で保管するんではなくて、 法務局にということでしたら管轄の法務局がありますので、うんうん、
はい、
どこの法務局でもいいわけじゃなくてですね、
あ、今管轄とおっしゃいましたね、はい、それは どこに対しての管轄になるんですか、現住所ですか。
そうなんです、まず遺言者のご住所、
あ、はいはい、
で遺言者の本籍地、はい、
本籍地、
はい、
あ、
例えば三田の方でしてね、三田の方で住所と本籍、これがどちらも三田という方の場合は、はい、この辺でした伊丹支局、あ、
そうですね、
伊丹の本局ですね、はい、はい、でご自身の住所は三田、
はい、
で本籍は神戸に置いておられる方がいらっしゃいますね、はい、その場合は神戸の法務局もできますし、
はい、
三田で管轄である伊丹、うん、まあ、こちらでもできると、
あ、どちらでも、
どちらでもできます、
本籍地の法務局でもいいし、はい、現住所のところでもいい、
そうです、
あ、
まあ、こういったその、はい、まず管轄の法務局を、調べいただく必要があるんですが、はい、まあ、そちらに予約をしていただくんですね。
じゃあ基本的には現住所での管轄でいいということですね。
そうですね、現住所でお近くの法務局というのがいいと思います、はい、ただ三田の法務局は取り扱いがないんです。
そうなんですね、
そうなんです、
はい、わかりました。
それで予約をしていただいて法務局に、まあ、そういった申請書がございますので、うん、そういった申請書をずっとご記入いただく、はい、あるいは事前に書いたものをお持ちいただいて、で保管手続きを進めていただくということになっております、う
ん、でこれを申請に行くのは代理とか家族とかでもいいんですか、
は
い、
これはねご本人でないとダメなんですよ。
ああ、そうですか、
ですので例えばどうしてもこう動けない、
うん、
痛みまでちょっとよういかんねやっていう方ですね、はい、その方の場合は実際もね利用できないです。
ああ、残念ですね、はい、あ、そうですか。で
その場合は今度はその実質証書か公正証書かってこの遺言書のですね、はい、種類がありますね、
はい、
そちらの公正証書をやっぱりこう選択いただいた方がいいかもしれませんね、
ああ、そうなんですね。
あくまでも、実質ご自身で書かれた遺言書をご自身で保管をいただくと、はい、まあ、こういう手続きになっております。
ああ、そうですか。
で、まあ、実質証書っていうのはですね、ご自身でこう書かれますんで、はい、いざその遺言書を使おうという時にですね、あ、ここにお父さんが残してくれた遺言書があるわと、
うん、
ですぐにその銀行行ってですね、預貯金の解約をして、
うん、
で引き継ぎたいと、まあ、こう思われても、はい、家庭裁判所でですね、兼任手続きっていうのをしないと前へ進まないんです。
本来なら家で見つけた場合とかですね、
実質証書の場合はですね、
はいはい、
でこの兼任手続きは非常にまあ面倒くさいと思います。というのは
勝手に開けちゃいけないんですね。
勝手に開けちゃいかんのもありますしね、
はい、
そのままでもやっぱり使えないんですね。
使えないんですか。
使えないんです。
あ、開けてどうのこうのよりも効力がないっていうことですか、は
い、効力というかですね、まず兼任手続きっていう手続きを踏まないと、
はい、
金融機関等で手続きをしようと思っても、はい、これではダメなんですっていう話で、
そうか
兼任手続きを するようにですね、はい、進められるんですね。で兼任手続きっていうのを、まあ、端的に申し上げますと、その遺言書ですね記録ですね、
はい、
それは裁判所の方に残しておく、
うん、
で後日例えば当初の遺言書にはこんな記載がなかったんじゃないかとかですね、ここ改ざんされたんじゃないかとこう言われた時に、はい、裁判所にある記録と、で手元のそのお手元の遺言書と、
はい、
で照らし合わせて、あ、誰か書き足してるわとかですね、
うん、
まあ、そういうそのために、兼任手続きというのを行うんですけれども、
はい、
この実質証書の保管制度っていうのは、その法務局にですね、そのまま実質証書の遺言書を預けちゃいます、
はい、
で預けたら法務局ですぐにそれをスキャンするんです、
はい、
ですのでデータとしてですね、もう改ざんできない状態で、
あ、はい、
保管されますんで、
はい、
趣旨としてですね、兼任手続きをする必要がないんですよね。
あ、そっかそっか、はい、はい、
ですので実質証書なんですが法務局に保管をされると、
うん、
もうそういった後々面倒くさいその兼任手続きっていうのを、うん、はい、まあ、省略できますんで、
だからご本人しか持ってきないということですね。
そう、まあまあ、ご本人が保管をされたかどうか、これが大切でして、
で
やっぱりその遺言書というのはご自身がですね、こういうふうな気持ちで残してるんだって、まあ、ご自身の意思表示ですんで、
そうですね、
ですからやっぱりそこは代理にはやっぱりこう向かないんでしょうね。
そこで持っていく途中で改ざんされてもいけませんし、ということですね。
そうなんです、まあ、ご自身しかできないですね。
そうなんですね。一番だからご自身の望んでいることを望み通りに叶えるためにも、はい、ご本人の書いた通りを進めていくためのこう内容をなんていうのかな、保証してくれるといいますか、そんな感じなんですね。
そうですね。その遺言書のね、この保管っていうのは、はい、やっぱり法務局も、うん、すごくどう言ったらいいんでしょうね、力を入れてるというかですね。
あ、そうですか。
やっぱりその、こういう制度があるんで、やっぱり皆さんにやっぱり遺言書も書いていただきたいですし、やっぱり保管もきっちりした形で、保管をいただいて、まあ、有用に、その遺言書を利用いただくと、いうことをやっぱり予定しているみたいですけれどもね。
もともとその、まあ、うちも父が亡くなって次母が亡くなってっていう、こう順番に見送ってきたんですけども、特にまあ、兄弟で話し、いわゆる協議ですかね、はい、それでうまくいく場合は特に遺言書がなくてもスムーズにいくわけですよね、
うん、そうなんです、まあ、それは どう申し上げたらいいのか、なかなか難しいところではあるんです。
あ、そうなんですか。
というのは、すべて終わってですね、結果論は、現在から過去をこう振り返ると、あ、やっぱり皆さん、納得してもらって、あ、こうやって仲良くな、話し合いが終わってよかったね、っていう話なんですけど、なかなかこう、将来のことって見えないじゃないですか。
はいはい、
で、まあ、私たちもそのお話を進めていく中であるんですけど、今まですごくこう建設的なお話ができてたと思ってたら、急にですね、こう引っかかりができてしまってですね、
そこから相続という一つの出来事で、
あるいは一つのきっかけ、何かこう連絡が来なかったとかですね、あるいはちょっと別の財産が見つかったとかですね、まあこういったその一つのきっかけでそのバランスはすぐ壊れてしまう、
壊れやすい、
やっぱり実際そういうのがあります。ですのでやっぱりそのあたり、まあ、うちは大丈夫やろって大体思いはるんですよねでほぼほぼ大丈夫やと思うんです、
はいはい、
ただやっぱりちょっとそういうバランスも狂ってしまう可能性があるっていうのは、まあ、どこかやっぱり気にされてですね、ご留意いただいて、遺言書を作っておられる、その方が安心かもしれませんね。
だから気持ちよくそれぞれ残してもらったものが納得いく形でこう分配されるのを望むんだったら、はい、残していく側としては、遺言書っていうのはとても大事なものなんだなというですね。
私も仕事柄、いろんな方の遺言書を拝見するんです。
はい、
で大体皆さんね、習い見張ったやろなって思うようなものを作っておられます。
はい、
で中にはやっぱりこう感謝の気持ちとかですね、 あ、
はい、
あるいはその当然ご自身の預貯金というのはこう変動しますから、
はい、
遺言を作った時と、
あ、そうですね、
その変動した場合にはどうやって備えたらいいんやっていうのをすごく考えられて、そういうことをこう遺言書に落とされてたり、残されたりですね、
はい、
やっぱりそういうのを見ると、あ、こう遺言残された、こう遺言者の方はいろいろ考えていらっしゃったやなとか、まあ、私たちが思うんだからきっとそのご親族の方だと ねもっと思いはると思うんです。ですからやっぱりそれはそれで遺言書残されて、で後で、まあ、トラブルを回避する、まあ、これはすごく大きなそのメリットだとは思うんですけれども、やっぱそれ以外の部分でもやっぱりこう、はい、感謝の気持ちであったりとか、そういうのはいいと思うんですけどね、残されたらね。
そうなんですね。だからそれが見つけられなかった時の残念な形にならないためにも、さっきおっしゃったように昨年の7月から始まった法務局に実質で書いた遺言書を保管する制度、
はい、
でその時にはまあご自分で選べば自分が亡くなった時に誰々にってこう指定して連絡が行くようにという形も取れる、ね、ということで、はい、遺言書があったかどうか探してみようという手間はなくなるということですね、はい、それ以上にお家で見つかった場合はそれをすぐに開けても無効だという銀行に持って行って、
まあ、無効というかその手続きとしてですね、
手続きとして
権利手続きを、はい、あのその前段階で行う必要があるんですね、
はい、
ですのでその、手続きを省略して、はい、その先へ進めない、はい、ということなので、権利手続きはもう不可避の手続きです。
そうかそうか、はい、はい、ということですね、はい、じゃあちょっとここで一曲入れて後半もお話まだまだ広げていただきます、はい。この時間は兵庫県司法書士会伊丹支部の協力でお送りしております。今日は兵庫県司法書士会伊丹支部から福岡さんお越しくださって、遺言書が法務局で保管されるというそのお話、主にしていただいております。後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
じゃあまずは事例からもう一度ご紹介しておきます。70代の男性です。私は妻と2人市内で生活しています。70代になりいわゆる就活のことが気になり始めました。私たち夫婦には子供がおりませんので、私が亡くなった後は妻に全てを任せたいと考えています。ただ年の割にはまだまだ元気な方だと思っておりますので、遺言を書くまでの決心がつかないのが本心です。遺言を書くとどのようなメリットがあるのでしょうか。また法務局で遺言を保管する制度があるようですが、具体的にはどのような手続きなのかご教示くださいということで、前半ではメリットのお話をいただきました、
はい、
特にお二人でお子さんがいらっしゃらないので、そのままだと奥さんに全部譲られる、また逆に奥さんが亡くなった時に旦那さんに全部譲られると思っているのは誤解ですよということでした ね。ご兄弟もしくはまあご両親、
はい、
あのおばあちゃまおじいちゃまの方に行く場合もあるのでということでした、はい、そして、法務局に預けるのがあのいいというメリット部分をいただきましたけど、その他はどのようになりますでしょうか。
そうですね、はい、やっぱり、紛失とかですね、自筆証書ご自宅でやっぱりこうされてると、まあ、相続人の中でそんなことはないとは思うんですが、自分に不利益な条項の書かれた遺言書を、
はい
はい、破って捨てちゃったとかですね、
ドラマにはありますね、はい、
まあ、それをするとまたその相続権なくなるとかですね、まあ、いろいろなデメリットはあるんですけれども、はい、ただ事実上本当にこの世からなくなってしまえば、
うん、
誰も確認ができなくなってしまいますよね、
はい、
ですからまあ、公のこの機関に事実証書を保管できるというのはですね、まあ、こういった紛失であったりとか改ざんを防止する、
うん、
まあ、そういう意味でもやっぱりメリットがありますね、
はい
はい、でただそのご本人しかその保管制度を利用できない、
でしたね、はい、例えば車椅子で連れてってもらっても大丈夫ですよね。
あ、それは大丈夫です。
そうですね、はい、
まずご本人しかこう利用できませんのでね、うんうん、ですからその配偶者の方がちょっと代わりに持ってきたんだけどっていうことでもやっぱりちょっと受付はしていただけない。
それは難しい、はい、
であとはまあどうですかね、サイズですね、はい、遺言書のサイズ、
あ、はい、
でこれ私もこの制度ができる前に、自筆証書のこうどう言ってるんですかね、サポートというかそういう手続きをさせていただいてましてね、はい、でこの制度も来年できるんで、はい、そしてまあこれ作っときましょうかとか言ってですね、
うんうん、
何枚にも分かれちゃうと結構複雑なので、
はい、
A3 の用紙にこう罫線というかずっとこう振ってですね、でそれに書いてもらってたんです、
はい、
でいざ保管しようと思ったらですね、A4 サイズしかできませんという話になって、
そうなんですね、はい、
でそれで、はい、慌ててそこからもペン書いていただいて、
あ、そう
でこ の保管制度、はい、こちらを利用したと、
はい、
いうこともありました。ですのでこれは私 の、はい、確認不足もあったんでしょうけども、 A4 サイズしかできない、はい、でもっと細かいことを言うと余白部分ですね、
はい、
余白部分をちょっと開けてくださいというのは細々書いてあります。
あ、大きさも、
はい、
あ、そうなんですか、
まあ、機械 の、 その読み込みの範囲ですね、
スキャンするので、ええ、
ですのであの A4 用紙にみっちり書かれるとあのそこが読み取りできないのでもっぺんちょっと書いてくださいと、
は
い、いう話になっ
ちゃいます。それは大変です、ね、自筆などでなかなか
手間、ええ、
のかかることですね。はい、
で先ほどちょっとあの話しました何枚にも分かれちゃうと、はい、そのページ数を打ったりですね、はい、あのあるいはこう割り、まあ、経印をしたりですね、
あ、それそれ、はい、
まあ、そんなことをしてこう自筆証書をつなげたりするんですけど、はい、あのまあ今回こうスキャニングをするということを前提にしてますので、
はい、そうでしたね、
ページ数を振るんです、
はい、
でページ数を振ったときに例えばこれが2枚のうちの1枚目であると2分の1、2分の2、
はいはい、
まあ、こういうそのページの振り方をするんですけど
独特なんですね、ええ、はい、
あのこれワードとかですねいろんなそのソフトの設定で、うん、あのページの付番の、
はい、
あの設定があると思うんですがあれって大体こう下の方とか、
はい、
あの端の方にこうできるんですね、はい、そこがちょうど余白部分にねかかるんです
わ。かかるんですか。あ、そうなんですね。
ですあれもきっちりこの余白部分にかからないように、はい、あの入れてくださいねとかですね、
あ、
まあまあ、あの実質少々こうあの前提にしてますから、
はい、
あのご自身で手で書き合ったらいいんですけどね、
はい、
まあ、こういったそのところがあったりですね、
うん、
あのただ、時間的にはもう1時間ぐらいの枠を法務局は取っておられるみたいです、
1時間の枠、
1時間の枠、
あ、申請に行って
申請に行かれて
そんなにかかるんですか。
で、あのそんなにかからないとおっしゃってました、あの私、存じ上げたその、
はい、
存じ上げてますその利用者の方ですね、ただ一からその申請書を書いたりですね、
はい、
あるいはこうその手続きの説明を受けたりですね、まあ、そういったところで大きめに枠を取っていらっしゃるんだと思うんです、
はい、
ですからパッとこう法務局行かれてですね、もうちょっと保管制度利用したいんやと、言われてもちょっと難しいんじゃないかと思います。
あ、なるほどね、じゃあちゃんと時間の余裕を持って、はい、
であの事前にですね、事前予約はできますんでね、
あ、そうなんですか、
その予約はこうきっちりお取りいただいて、
はい、
でご相談行かれたらどうかと思います、
料金的なものはかかるんですか。
これはね、3900円でしたかね、あの収入印紙、
はいはい、
あのあとはその実質証書、はい、ご自身で書かれるだけなんで、実質その3900円の費用だけで、
はい、
あの
これは年とか、
うん、このまま
年間3900円ではなくて、
もう
一旦登録すると、
そうです、もう登録したらそのまま、
あ、そうなんですか、
はい、あの保管料いりませんので、
あ、そうなんですね、はい、あ、なるほどね、ということはご自分で書けて、ご自分で出かけることができられる方、
はい、
まあ、もしくは車椅子でもいいですが、とにかくご自分で申請ができる方は、
はい、
ご利用になると楽な制度ですね、
楽だと思います。あのメリットはですね、はい、公正証書の遺言書、
はい、
やっぱり公証人の方が作成いただき、
ね、
あの、はい、作成いただきますでしょ。それとあと、証人、
あ、そうそうそうでしたね、
あの
身近な人が、お二人ぐらいで
したかしら、二人証人が必要なんですね、
は
い、で大体こうなら私行こうかって、まあ、その方が例えばあの遺言書で、
うん、
どこかこうもらう立場、
あ、はい、
あの譲り受ける立場の方だったら証人にはやっぱりなれないんです
よ。なれないんですね。
そしたら別の方、
はい、
いう話になると証人をね、あの、まあ、費用払ってなってもらう、
あ、
まあ、交渉人の、はい、まあ、交渉役場でお願いすると、まあ、その日当をちょっと払うんですけど、ね、
ああ、はい、
まあ、そういった費用はやっぱり何万円かかかるんですよ。
それは遺言書のこう量によって変わってくるんですか。
そうそう、であと内容とかですね、
はい、
ですからその公正証書を作るとやっぱそこそこやっぱりお金がかかります、だからその費用的なところでいくと実質証書、うん、
はい、
やっぱりメリットはあると思うんです、
はい、
ただあの内容の審査はですね、
うん、
保管に際してしてくれません、
はい、あ、してくれない、
ない
法務局の場合は、
はい、ただ形式的な要件、
はい、
実質ですか、
あ、はい、
まあ、おそらく実質やと、であと署名ありますか、押印がありますか、
はい、
日付入ってますかと、要はこの保管をされてですね、あと利用しようと思った時に、あ、ここハンコ抜けてますねとか、
はい、
日付がこれではまずいですねと、
はい、
まあ、そういったところはやっぱりチェックはしてくれます、
はい、
ただその内容がきっちりとその方が思っていらっしゃるその内容になってるかどうか、このあたりは、あの法務局の、あの審査の対象外なので、ですからやっぱりご自身であの 遺言書を作成されるのに、はい、ちょっとこう不安ご不安がおありの方
は
やっぱり専門職に頼まれた方がいいと思います。
そうですね。そういう時のご相談として、あの司法書士の皆さん方も受けていただける、ね、ということなんですね、はい、だから中身のチェックはこの法務局では、
はい、
あのしていただけないと、はい、形式として自筆か、それから日付、
はい、
ハンコお名前もちろん書いてある、うん、 その4つが揃っていれば大丈夫なんです。形式としては
民法に定めるその様式、はい、それは全部チェックされますんで。
そうなんですね、はい、あのあと添付するものもいいかどうかっていうのをチェックはされるんですが、それはされない。
あの基本的にはもう自筆証書 の、はい、その遺言書しかあの保管してくれませんのでね。
あのそうなんです、
ね、例えば、財産目録、はい、まあ、これはもう全部その遺言書の一部なので、
ええ、
まあ、それもあの形式的には見てくれます。
そうなんですね、
署名ありますか、押印ありますか。
あ、なるほど、はい、
ただそれ以上のことはあのしてくれないので、
ええ、
はい、
ということで、先ほどもなかなかあのでいつもおっしゃってますけども、相続というのは100人いらしたら100通りの、ね、あの手続きの方法いろいろあるということですから、あのなかなかご自分であのインターネットで調べても難しいかもしれません。
そうなんです、
ね、ですからそのあたり、ま、いろいろ含めてもう一度あの今日ご紹介いただいた中で司法書士の皆さんがお手伝いしていただける内容をご紹介ください。
は
い、
まずはじめにですね、遺言書をですね、まずあの作成される方がいいのかどうか、
はい、
もうこれはもうまず専門職にあのご相談ください。
あ、はい、
やっぱり作成された方がいいですよということになると思うんですけれども、
はい、
まあ、その場合はそういうその、文案をあのご一緒に考えさせていただきますし、
はい、
まあ、どういったところがあのベターなのか、
うん、
まあ、そういったところもあのいろいろ検討しながらですね進めさせていただきます。
はい、
あとこの遺言書の保管制度、これはの法務局に保管をいただきますので、はい、ですのであの法務局に申請するその申請の内容があるんですね、
まあ、
こういったその処理もいろいろまあ大変なんですけれども。
あ、そうなんですね、
まあ、そういったところの作成もですね、
はい、あ、さっきおっしゃった余白とかも含めてですけど、
その遺言書の形式もありますし、あの保管をするにあたっての申請、その申請の内容、はい、申請書の作成であったりとか、はい、あのアドバイスであったりとか、
はい、
まあ、こういったところもあの当然させていただきますので、ぜひご相談いただければと思います。
はい、わかりました。そして現在はこの、 あのコロナの影響もありまして、あの感染予防ということで無料 の、 方だあの相談がちょっとお休みをという形になってますね。
そうなんです。あの今月まではお休みなんですが、
はい、来年明けて
今来年の1月からはちょっと再開の方向で今、はい、ちょっと検討しております。
そうですか、いや嬉しいですね、はい、またそうなりました、皆さんにねすぐにお知らせしたいと思います。でそれまで待てないとおっしゃる方もいらっしゃると思います。兵庫県司法書士会総合相談センターの電話番号をご紹介しておきましょう。これはあの電話の料金はかかりますけど、ご相談料は取っていらっしゃらない、ね、ということですのでね、はい、電話番号を申し上げます。078-341-2755 となっています。ぜひ気軽にこちらの方にもお電話なさってみてください。そしてスタジオ前にもあのいろいろと書類置いてますので、ご覧になっていただきたいと思います。今日は兵庫県司法書士会伊丹支部から福岡さんお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の放送、明日までにはハニー FM のホームページ、ウェブラジオのアーカイブにアップされます。スマホ、パソコンでいつでもどこでもお聞きいただけます。次は1月12日にお送りしていきます。来月もぜひお聞きください。この時間は兵庫県司法書士会伊丹支部の協力でお送りしました。